今日はですね、イヤイヤ期と思春期というところでテーマを決めたんですけど、これはどういうことかというと、結論から言うと、イヤイヤ期と思春期って実はつながっているよっていうお話。イヤイヤ期のことにやってたことって、実は思春期でもすごく役立つことがあるよっていうお話をしていけたらなと思っています。
アミママの育休中ママ子育て応援チャンネル、子供と一緒に楽しむ人生を歩もう、
始まるよ。
この番組は毎日の子育てに役立つ我が子との関わり方、体調管理のヒント、子育てと仕事との両立のポイントをお届けします。
改めまして、沖縄でアドラク子育てアミママの代表をしておりますアミです。よろしくお願いします。でですね、私がもともと中学校の教員をしていたっていうこともあって、思春期の子どもたちとのやりとりだったりとか、それから思春期のお子さんを持つ親御さんとのね、やりとりとか、あの親子の関係とかっていうのを見てきている中で、でそこから今ね、個人事業主として起業しながら、今は乳幼児期のママたちのね、サポートをしているっていうところで、まあ、自分自身のね、子供もイヤイヤ期を超えてっていうようなね、感じのことだったりとかっていうことを、子育ても経験もとかね、そういうママたちのお話を聞きながらとか、そういうところをやりながらね、っていうところでやっぱりつながってるなーっていう、自分の実体験もそうだし、周りの方たちを見ても、で、本とかね、まあいろいろ子育てのことを学ぶのが好きなので、まあ、読んだりとかしている中で、やっぱりつながってるなーっていうところを実感して皆さんにお伝えしてきてたっていうのが今までなんですけども、私はそうイヤイヤ期と思春期ってつながってるなーって思いながら、あの皆さんにねお話ししていたっていうところあるんですけど、先日この、子育てのねママたちとの交流会に参加してきたんですよ。まあ、その子育てって言ったら、まあ、子育てってね、ちっちゃい私が、あの、サポートさせていただいている、0歳からのベビーの時と、まあ、イヤイヤ期の時と、それからもうちょっと上に行って、小学生と中学生とっていう風に、それぞれでね、あの、ママたちのお悩みっていうのがあったりするので、あるんですけど、今回行った、あの、交流会では、本当に思春期のママたちを対象にしたような交流会だったんですよね。で、そこの中で、まあ、主催者さんが、思春期の子供たちにはこうした方がいいよとか、こういうコミュニケーションを取った方がいいよとか、あの、こういうことを意識して、あの、子供と、こう、接したらいいよとか、子供のことを観察したらいいよとかね、そういう話をしてくれていたんですよね。で、そこの中で、あ、やっぱりそうだよなって改めて私が思ったところで言うと、まず思春期のね、話からすると、思春期になると、まあ男の子、女の子とか関係ない場合もありますけど、多くの場合で言ったら、小さい時はママママしていた男の子が大きくなると急にお母さんに喋らなくなるみたいなこととかね、があったり、こう小さい時はこう可愛らしくしていた、あのいつもニコニコとね可愛らしくしていた女の子が思春期になったら急になんかもうママ嫌とかパパうざいとかなんかもうちょっと喋りかけないでみたいなことを言ってきたりとかっていうことが起きてくるのが思春期なんですよね。ってなった時にこうお母さんとしてはこう今までとの子供のやりとりとは違う形にね子供の反応も含めてなっていくからどうしようって、どうやったらうちの子なんかお悩み今ある感じするんだけどきっとこの心の乱れは何かしらの悩みがあるんだろうなってお母さんはやっぱり察するわけですよね。だけどもどうやってサポートしてあげたらいいかとかどうやってお話聞いたところって言って答えてくれないみたいな感じが出てくる。どうやって子供とコミュニケーション取ったらいいんだろうっていうお悩みが出てくるんですよね。相手喋れるんだけど拒否されるから喋れないみたいなのが起きるのが思春期なんですよ。で言うとイヤイヤ期の時って、まあ、ちょっぴり喋られるけどちゃんとは喋れないだけど嫌だとかっていうよくわかんない自己主張はしてくるっていうのがイヤイヤ期なんですよね。 で、どっちもなんか起きてる状況っていうのは変わんないんだけど、子供とコミュニケーション取りづらい、取れないって、何かが起きてることは分かってるんだけど、私どうしたらいいか分かんないっていう状況になるのが実は一緒なんですよね。イヤイヤ期も思春期も。でも、それが起きるっていうことは、子供にとってはちょうど自分の自己主張をとかね、イヤイヤ期だったら自分の気持ちみたいなのがすごく外に出しやすくなっていくとか、強くなっていくっていう時期だからイヤイヤするし、逆に思春期はもう大人になる手前で自立しようとしてるとか、自分を確立して、アイデンティティの確立とかって言うんですけど、自分を確立しようとしているっていう時なので、まあ、状況としては主体性が育っているっていう状況では一緒なんですよね。そういう状況は一緒だから、じゃあまあ、子供が育っているタイミングで私たち大人はどういうサポートができるかっていうところを考えていくっていうところではやっぱり同じだし、実は対応の仕方も似ていたりするっていうことがあるんですよね。ありがとうございます、ゆりえさん。6歳の長男、2歳の次男、10月に3人目の女の子が生まれて、次男の赤ちゃん帰りとイヤイヤ期がダブルパンチです。こっち来ないで、歯磨き、いや、上着着ないと拒否が多いです。しっかり向き合わないといけないんだろうけど、どうしたらいいのか、時間を置いたらぐずぐずしながら寄ってきてくれますが。はい、ありがとうございます。あ、美香さんもありがとうございます。そう、ライブしてるんです。金曜日にできなかった分を今日やっております。ゆりえさんありがとうございます。そうね。もう、イヤイヤ期と、赤ちゃん帰りのダブルパンチ、ゆりえさんちゃんとわかってる。そうです。そう、まさに結構こういう方ね、多いと思うんですよ。2歳のお子さんの下に妹とか弟が生まれたから、結局赤ちゃん帰りのタイミングとイヤイヤ期のタイミングがこう重なってダブルパンチっていうところなんですよね。で、これで言うと、今ね、お子さんがこっち来ないでとか、歯磨きや上着着ないっていう拒否が多いですって、しっかり向き合わないといけないだろうけど、どうしたらっていうところで、もう実は、ここのね、ご本人の中にちゃんとしっかり向き合わないといけないっていう気持ちがあるとか、お子さんがイヤイヤ期と赤ちゃん帰り両方起きてるなっていうのを分かってるってことはまずすごく大事で、分かってるんだったらじゃあどうしようっていうところになってね、悩んでるとは思うんですけど、まず言葉が出てきたので、こっち来ないでって言ってるってことは、そのね、その言葉の中に次男くんなので、僕お兄ちゃんだからお兄ちゃんになりたいんだけど、妹可愛いし、だけど自分のことも見てほしいみたいな、このこっち来ないでの中にはそんな気持ちがこもってんですよね。だから泣きながら、絶対お前こっち来ないでって思ってないだろうって思うんだけど、こっち来ないでって言うっていうね、そういう状況なので、まあ一個一個言葉を取り上げていくと、こっち来ないでって言われたら、あ、分かったって、じゃあ今妹のね面倒を見ているから、じゃあそれが終わったら行ってもいいとか、または、あ、今来ないでほしいのねって、じゃあ来てほしくなったら行ってねとかっていう風にして、本人に決めさせる。私、こちらはやっぱりお母さんとしてはね、いろいろやることがあるから、お母さんのタイミングで、あ、行ってほしそうと思って行きますってなるんだけど、そのイヤイヤ期の時って自分で決めたいんですよね。自分の気持ちは自分で決め、なんかわかんないから。だけど、わかんないというか、うまく伝えられないから、それこそいろんな気持ちが葛藤してるからね。伝えられないから、でも自分の気持ちがあることが分かってるから、自分で決めたいんですよ。って言ったら、こっち来ないでって、わかりましたって、一回飲み込んであげる。一回受け止めてあげる。あなたの気持ち、今こっち来ないでっていういろんな気持ちがあるのねって受け止めてあげる。でも来てほしいのこっちからじゃ分かるじゃないですか。かまってほしいんだろうなって、赤ちゃん帰りしたらかまってほしいんだろうなって分かるから、じゃあお母さん行こうと思うんだけど、ママあなたのところに行こうと思うんだけど、いつがいいって、そこ決めさせてあげる。そしたらとかね、下の、さっき言ったみたいに下の子のお世話終わったら行こうと思うんだけど、その時は行ってもいいって聞いた時に、オッケーだったらオッケーって言うし、いや、その時は嫌ですって言うかもしれないし。じゃあ、その約束をして、いざ行こうってなったら、 来ないでってまた言われるかもしれないので、すごく小刻みにコミュニケーション取ってあげるっていう意味で言ったら、こっち来ないでって言われたら、はい、わかりましたって。じゃあ、まず一つの段階として、この子のお世話終わったら行ってもいいですかって聞く。ね。そして、OK って言ったら、じゃあ、お世話終わりました。終わったけど行ってもいいって聞く。そこで OK って出たら行くみたいな感じで。まあ、基本いろいろここがこちら側の主体で動くと拒否されるなっていう視点で、今私行こうと思いますけど行ってもいいって言って、主導権をあっちに握らせるっていうイメージでやっていくと少しマシになります。で、もうちょっと具体的なところをね、たくさん、拒否がいっぱい出てきたんで、歯磨き嫌とか上着着ないとかね、出てきたんで、歯磨き嫌って言われたら、あ、そうなんだねって、今歯磨きしないんだねって、わかりましたって、じゃあ、でも保育園行くためには歯磨きしていった方がいいよねって、いつだったらやるって、こちらとしては顔洗って、歯磨きして、ご飯食べてってなんか順番決まってるじゃないですか、大人もね。だけどそれと同じように子供も今は歯磨きしたくないみたいな、まずはズボンから履きたいとかね、まずご飯から食べたいみたいな、なんか子供なりの順番があったりするんですよね。それをもう今はこの時期は仕方ない、本当は順番逆なんだけど大人としては逆に今歯磨きしてほしいんだけどって思いながらも、わかったって、今歯磨きしたくないのねって、でもやらないと保育園に行ってなんか虫歯ができたりお口臭い子になったりするよって、歯磨きはじゃあ今やらなくてもいいけど行くまでにはやろうねって、じゃあ何からやる、それとも今やっぱりやるみたいな、その最終決定権をやっぱりまたそう子供に与えるっていうところを意識して、この子供にとってはまず一つは、お子さんが自分で決める。何をやるか、今やるのかも含めて、決めるっていうところを、やらせてくれるだけでも、このイヤイヤの気持ちが収まるので、まずそれが一つ目大事なこと。で、そこを決めるまでのやりとりを、ちゃんとコミュニケーション取ってあげるっていうところをやるっていう。この二つを意識するだけで、毎日の生活の中で、例えば子供が三人いたら、それぞれで時間を取らないといけないって、それぞれでしっかり向き合わないといけないってお母さんは思っているので、めっちゃ大変じゃないですか。あ、次は長男、次は次男、あ、下の子のお世話もあるみたいな感じでめっちゃ大変なので、そうではなくて、嫌って言ったら、じゃあこれをどうするっていうところだけこの子を見ますって。瞬間的にこの子との向き合う時間を取りますっていう意識を持てば、入って、わかりましたって、あとまた自分で何かやってる間にじゃあやりますって、そのとこお世話してるときはこのちびっ子のね、ゴロゴロしてる生まれた子との時間をおむつ変えるときは入ってみますっていう風に、もうなんか全部にみんなと向き合うじゃなくって、この子と喋ってるときはこの子の気持ちを尊重してこの子に決めてもらう、みたいな、っていう、瞬間的の質を高めるっていうところをやっていくのを意識する方がいいと思います。全員に気を配って、全員と向き合わないといけないみたいな意識ではなくって、ポンってこの子が発してきたこの瞬間だけを意識して向き合う。ただ、下の子のお世話してる時に言ってくる時あるじゃないですか。そういう時は、あ、順番ありますって言ってあげる。今ここ終わったらあなたの話次聞くからねって。長男次男同時に来た時はおーっとーってなって、今順番ここですって。じゃあ次一番目は長男ね、次は次男ね、みたいな感じで決めておく。そこで、いや、お兄ちゃん僕が何とか何とかってなったら、そっかーって、じゃあどっちが先にするか話し合いでもしますか、あなたたちよろしくねっつってこっちと向き合うみたいな。そういう感じでなんかこう、回す、感じのイメージでお母さんはいるっていうところをやると、少しお母さんもみんなのことを聞かないとき、みんなのと向き合わないといけない、やんなきゃいけないってなると、3人とかだね、子供の数が増えるとお母さん1人しかいないのにすごく大変になるので、お母さんの心としては全員のをちゃんとやらないといけないっていうんではなくって、この子のお世話するときはこの子、 この子が嫌って言った時にやり取りするときはこっちに集中するっていう、瞬間的にしっかり向き合うっていうイメージを持つとすごく心が軽くなるので、そういうイメージでいてください。で、大体ね、今ね、ゆりえさんも、こういうイヤイヤ期でこんなこんなでこう言われて大変ですって、イヤイヤ期と赤ちゃん帰りがダブルパンチで来てると思いますっていうふうに悩んでるお母さんってね、意外と子供がどういう状況で、うちの子こんな状態になってるかって結構分かってるんですよね。だから、分かってるってすごいことなんですよ。もう何にも分かんないですってなったら、やっぱり個別的にどうですか、お子さんどうですかってしっかりね、私もこうヒアリングさせていただいて、あ、こんな感じの様子ありますか、じゃあこうかもしれませんねっていうところから始まるんですけど、でもそういう人って実は稀なんですよ。結構大多数のお母さんはお子さんが今ねこういう状況だな、うちの子みたいなの大体なんとなく分かってたりするので、そのなんとなく分かってるのって合ってるんですよ。お母さんのなんとなく分かってるのって合ってるので、じゃあそれを踏まえてどうやっていったらいいかっていうののお悩みがあるんだったら、まあ今のねお話しさせていただいたように、まあ、瞬間的にこの子との向き合うっていうところで、まずイヤイヤ期だったら相手に決めてもらうっていうところと、その決めてもらう時のやり取りのコミュニケーションをしっかりとやってあげるっていう、その瞬間的なところだけをねやってあげれば、だんだんとねお子さんもこう落ち着いてくるというかね、上手に言えるようになってくるとかね、そういうところになってくるので、ぜひやってみてくださいというところで、今日はねいつもだいたい10分ぐらいで喋るところなんですけど、ちょっと長くなりましたが、イヤイヤ期と思春期って実はやることって一緒だよっていうところからのイヤイヤ期のねご質問があったので、具体的なやり方をお伝えさせていただきました。あ、ゆりえさんありがとうございます。そうです、子供に決定権っていうのがすごくね大事です。そこを大事にしてあげてください。はい、こちらこそありがとうございました。じゃあ今日はこの辺でまた終わりにしたいと思います。でもしね、このアーカイブも残しますし、ポッドキャストでも配信しておりますので、お話聞いてる中でうちの子はこうなんですけどどうですかっていうようなご質問があったら、いつでも受け付けていますので、メッセージなりコメントなり送っていただければなと思います。子育てって子供は可愛いけど迷ったり悩んだりすることも多いですよね。このポッドキャストが少しでも皆さんの子育てのヒントになって、子育て楽しいと思えるきっかけになれば嬉しいです。もし私の話を聞いてみたいなと思っていただけたら、チャンネル登録をお願いします。はい、じゃあ今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。またね、バイバーイ。